はい、ありがとうございました。じゃあ残り30分程度ということで、参加者の皆様からご自由に、ご意見ご質問をいただきたいと思います。ただしご自由にといってもちょっとある範疇で、加藤君よろしくお願いしますね。はい、どうぞお手を挙げてください。もしなお手を挙げていただかなければ私から指名をさせていただきますよろしいでしょうか。あ、よろしいですか。では、順番こに、いきなり松本さんで気の毒なので、青木さんちょっと一言ご意見とお願いいたします。
いきなりちょっと見られたので何をという感じがするんですけど、ただ私ちょっとチャンネル参加という番組の中でも話したんですけれども、先ほど言われたその佐藤さんとやっぱり言ってしまえば自民党の権力という方ですよね。それは荒木さんが当初から言われた、要するに最終的にやっぱ体制を運用したのだと、やっぱり条件闘争にしかならないと。残念なことですけれども、昨年の米朝の協議以来ですね、アメリカと中国は明らかに今の政権をとりあえず延命させるという方向に動いていってますので、皆さんお気づきになったかどうか知りませんけれども、この間胡錦涛が来日した時にですね、国家主要との共同声明及び記者会見の内容を見ますとですね、日朝正常化という文言が明確に入っているわけですよね。あれはこの間ライスが来た時にですね、要するに日朝関係ですね、出口論でとりあえず話し合いを先行してくれということがアメリカの国務省の意向なんで、福田政権というのはおそらくそれに連動したことであろうと。で、そういう中で、総体として、拉致問題を、適当なところで手打ちにしてですね、というやっぱ政治力学が働くということで、今回の実はこの事件があったときに、特に意外感はなかったんですけれども、これに対して、私たちの側がどういうふうに運動を整理していくのかという、ことが早急に問われているのではないかと思います。ですから私個人は荒木さんのこの間の声明というのを基本的に非常に支持しておりまして、中途半端な形で運動をやるのではなくて、対立点は対立点として明確にした上でですね、具体的な事実を直視した上で、運動をもう一回再構築していくべきであろうということで、これからの、いわば全てはこれからにかかっていると思いますので、私は私のようにいろんな形で努力はしていきたいと思っております。簡単ですか、そんなことで。
はい、ありがとうございます。じゃあご意見ということで、またいろいろ